また神様、アジアの諸国のうちに神様、どうぞあなたがこの日を豊かに用いてくださるように、自由に復活のイエス・キリストを礼拝できないでいる国々もたくさんありますが、どうぞそこにもご一心の御手が御手が注がれますようにお祈りをいたします。皆によって感謝して祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、それでは今日のテキスト、じゃあ統一教会そこを読んでいただきますかね。ルカの福音書第24章の1節から12節まで、新約聖書ルカの福音書24章の1節から、合っています？ごめんなさい、ケントね、はい、OK、じゃあ、ケント君、どうぞ、来てるかな、はい、今日は説教の前に、ケント君が、ピアノを、学んでいますが、それを披露していただきます、じゃあ、ケント君、拍手を持って迎えましょう。それじゃあ、今日の箇所、どうぞ、特殊課題読んで、ルカの福音書第24章、1節から12節までです。はい、今日はイースターですので、ここからですね、特に五節の中に、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのですという、今日はそのイエス様よみがえった復活のイースターの礼拝でありますけれども、教会が一番最初に祝ったのはこれはいつでしょうかということですが、クリスマスではないのです。イースターが教会が最初に祝った日でありまして、ある方はイースターをいいスタートにとこう言った人がおりますが、いいスタートにこのしていこうではないかという、まあ、そういう意味を込めてその話をされたと思いますけれども、そこから全てが始まる、イースターから全てがある、だから日曜日はこの週の始まりなんですが、私たちの日本のカレンダーはですね、まあ、最近多くなったのは土曜日が一番最初に来て日曜日一番後ろになっているカレンダーが多いんですが、日曜日はこのイエス・キリストの復活を中心にしてそこから始まっていった言葉です。中世の修道士たちはですね、朝起きるとどういう挨拶をしたかというと、メモントモリというそういう言葉を持って一日を始めたそうです。それはどういう意味かというと、死を覚えなさい、死を覚えようというのが彼らの 毎朝の毎日の言葉だったそうです。今日何が起こるかわからない、ですから死を考えて生きる、そういうふうに、中世の修道士たちはですね、今日何が起こるかわからない、だから死を覚えていきましょうということです。レオナルド・ダ・ヴィンチという方はですね、生きるということは 私の人生の終わりの死を考えて、死を解決して生きなさい。だから人生を考えるときに一番最後の死から考えていくのである。犬飼美智子というその犬飼師匠の孫であったところのこの犬飼美智子がですね、同じようなことを言っておりまして、女性が服を縫うときにどういう服を作るかという最後のデザインを決める、また料理を作るときでも最後どういうふうに仕上げるかということを分かって初めて、その料理も服も良いものとなっていくことができるのである。だから人間にとって一番最後というものを大事にしなきゃいけないんですが、三浦愛子という人がですね、自分に残された最後の仕事、それは死をどう迎えるかということ、最後の私には仕事があるということ、一番大事な仕事をそれを解決しておくということ。私もこの日曜日の説教をですね、毎週毎週この説教をするということは、それは優しいことではないんです。何十年経っても説教というのは難しいんです。多分作家の島崎藤村だったかは分かりませんけれども、彼も教会へ通ってですね、毎週この牧師が説教する、違った説教をするというのは私にはできないとこう言われたそうですが、まあ同じ話をするわけで、毎週その聖書から変わった話をしなきゃいけない。ですから私も若い頃はですね、土曜日に仕上げるというふうに、していたんです。ところが土曜日に仕上げるとですね、そこに何か起こってくるとね、誰かが葬式が入ってきたりするとね、それはとてもだけどその日の説教はできなくなってしまう。ですからこの説教は私にとって一番大事な仕事ですから、日曜日の礼拝が終わって昼から始めるんです。そして大体金曜ぐらいには全部大体のことは仕上げていく。だから私の仕事の一番大事な仕事は説教を、いかに神様の御言葉を聞いてそれをするか、だから最後ということから考えていくということ。このビリグラム先生という方がですね、昨年亡くなりました。この方は20世紀最大の伝道者と言われた、非常にカリスマ的な、そしてお顔そのものもですね、預言者のような、そういう風格をしていた方ですが、直接面と向かって人々に説教されたのはですね、1億人以上おられたそうです。まあそれは医療の場所で、しかし面と向かって、テレビじゃなくて面と向かって会衆が集まってそこで説教された。1980年沖縄でも沖縄市への球場でこのグラム先生の集会が、沖縄大会が開かれたんですが、この先生が亡くなる前にですね、晩年になって、クリスチャンには死というものがないと、それは今もこれからも生き続けるのである、だから死で終わりというような、そういう人生はクリスチャンにはないということを言われました。今日私たちはこのイースターというのはどういうことか、3つの面から考えてみたいと思います。1つは死んだという事実です。ルカの福音書の24章の中を見るとですね、ルカ23章50と56というけど読んでくれる？23章の50から56まで。ルカ。 まあ、これにですね、このイエス様が死んだというね、そういう、だからイエス・キリストの死というものは死んだという事実だということです。コリントの手紙の中にもその同じようなことを書いてありますけれども、なぜこのイエス・キリストが死なねばならなかったのかという、それは私たちの罪のためであったということですが、このルカの24章の46節と47節の中にはそのことを書いてあります。46節、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死んだ中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるエルサレムから開始して、とこう書いてあります。イエス様の十字架っていうのは私たちの罪の許しのためであったということです。聖書は罪を知らない方を罪とされた。イエス・キリストだけがこの地上で罪のないお方である。だから罪のないお方を私たちのために罪とされたという言葉です。イエス様の死という、十字架の死というものがなければ、また復活というものがなければ、私たちの罪の中にいることになるんです。イエス様と私たちの人間の死の決定的な違いは、それは私たちは死んでいくんですが、イエス・キリストは十字架につけられて3日目によみがえられたという、ここにその大きな違いがあります。今から500年前にですね、宗教改革が起こりました。2年前にこの宗教改革の500年の祝いをですね、世界中でしたんですが、その一番中心的な人物はマルチン・ルターという人です。彼は1483年から1546年まで生きた方ですが、この彼によって今日のプロテスタントの教会が生まれたわけです。で、彼はどうしてそのカトリック化が出たかというと、信仰のみによって救われる、聖書のみ。カトリックが当時非常に経済的に貧困になった時、免罪符という切符を買えば罪が許されるというような、そういうことを唱えたんです。それによってルターは信仰だけである、私が救われるのは信仰だけであるというふうに伝えて、ローマカトリック教会からの脅迫や迫害を受けました。それは大変な、一人であの巨大なローマカトリックにその対抗するということはですね、大変困難であったと思います。まあ事実そうだったんですが、ルタには実子に十本の指に飾れるような持病があったそうです。その一つは、カタル、痛風、便秘、痔、腎臓病、頭痛、耳鳴り、まあ、そういう体中が全部この病気を持っているような、そのルターがですね、そのローマのあの偉大な力に対抗していくわけですが、1523年にそれはイースターの前夜ですね、ルターの主張に共鳴した9名の女性たち、2僧たちがそこを出たそうです。その中にカタリネという一人の女性がいてですね、この9名はルターを頼ってウィテンベルグに、そこに行ったわけです。後にこのカタリナ人はですね、ルターと結婚するんですが、結婚に反対する人もたくさんいたそうです。だがこのルターはこのカタリネをですね、大変その愛情深く見守り、特にはユーモアを持って我が女王とこう呼んだりしたような、そういうお互いだったそうですが、二人はこの二人の家は結婚されて、二人の家はですね、交流の中心となったそうです。ルターという人は非常に寛大で涙もろく騙されやすい人であったというふうに言われています。困っている人にはいつも財布の紐を解いた、そのために借金だらけの生活となったというんです。まあそういう人だからこそあれはできたかもしれません、宗教改革。幸いにこの妻のカタールはですね、 家のやりくり上手、実家から土地を譲り受けて、そこで牧場とかですね、農業とか、あるいはまたそこで魚を養魚池を作って、その、20人の人たちをそこで養ったそうです。ある日ルターが改革運動も往々に任せずに疲れ果てて、この力なく家に帰った時ですね、妻のカタールはなんと喪服を着てですね、夫を迎えたそうです。ルターはびっくりして、誰が亡くなったんだと聞いたら、それに対して妻はですね、神様が亡くなりましたとこう言ったそうです。神が亡くなることないだろうとルター言ったらですね、あなたが今失望落胆しているのを見ると、まさにこの神様が亡くなったとしか言えないような、そういう状況ではありませんか。その時にルターはハッとしてですね、そうだ、神様は生ける神である、何を自分がくよくよしているのかと言って、立ち上がって勇気100倍になって再びこの改革のために乗り出していったというのです。神が死んだ、いや、神様は死んだ神ではないんだということが、今日の私たちのプロテスタント教会が礼拝を自由に守ることのできるのはそこにあるということです。死ぬということは、それは生きることである。ヨハネの福音書の中には、私が生きているのであなた方も生きると書いてある。イエス様が生きるのであなた方も生きるんです。私たちはイエス様だけが生きて私たちは生きないというような信仰だったらですね、何にもその信仰は意味ないんです。私が生きるからあなた方も生きるのですという。だから私がキリストと結びついてですね、信仰に告白をして、そしてクリスチャンになっていくことは生きることなんだ。そこを一箇所聖書を開きます。ローマ人の手紙の6章、じゃあそこもっと内から読んでくれよ。ローマ書の第6章の4から11節までです。この間の洗礼式でもそこを、読みましたけど、6章の4節から11節まで。ここに、この罪と、私たちの罪と、死と、そして生きるということの非常に大事なところを、ルターはそのことを書いてありますけれども、キリストと死ぬということは、キリストと共に結びついてまた生きることになるんだということです。死んだことを否定しようとする、キリストは死んでないんだということを否定する人々がいるんです。マタイの福音書28章のところ、ところをちょっと開いてみましょうか。マタイの福音書28章。28章の11から15、そこも読んでください。15まで。 はい、ここを見るとですね、イエス・キリストが復活したということになると、この総督たちのがそのことを知るとね、これは大変なことになるんです。死んだままであったらいいんですが、復活してそこにいなかった。で、彼はどうしたかというと、それはイエス・キリストの体を誰かが盗んでいったという説とですね、あるいはこのお金で買収された、ここでお金を出したと書いていますね、お金で買収されたとか、あるいはまたイエス・キリストは死んだのは気絶したのであるとかですね、あるいはまた女たちが墓を間違えたのではないかと、愛するイエス・キリストの墓を間違えるような人たちはいないはずなんですが、そうやってキリストが蘇られたことを否定する、これがこの聖書の中に書いてあるキリストは死んだという事実、これが第一番目、大事なことなんです。それ二番目はキリストは復活したという事実です。それは先ほどのルカの福音書をどうぞもう一度そこを開いていただきますと、ルカの24章の中にですね、この方は、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、ここにはおられません、よみがえったのですというふうに書いてあります。キリストはよみがえったのであると。そしてそこにはその大きな石が転がされていた、2節、見ると石が墓から脇に転がしていたと。大きな石です、それが転がされていたと。それはまさにこの復活のイエス・キリストを閉じ込めていたその石も取り除かれていたと。使徒行伝の中には、しかし神はこの方を死人の中で苦しみから解き放ってよみがえらせました、この方が死につながっていることはありえないからですというふうにペテロはそのことを語っているんです。石が転がされていた、それはイエス・キリストが復活されたということの証です。またそこには空の墓だった、墓は空だったということも、それも復活の証明です。そして三つ目の、この二番目の復活の事実の三つ目は、死に対して勝利された。一体誰がこの死に対して勝利することができるんでしょうか。どんなに世界中のお金を持っていても死に勝利することはできないのです。死とはその問題を解決されていないとですね、ちょうど私の体の中に、あるいは指でも小さな、もうこう釘、小さな釘とか竹のがそこに入って、トゲが入るとですね、そのトゲの痛みっていうものは取り除かないと、そこ膿が出てきて私たちを痛み続けていく。だから死のトゲが除かれたと、コリントの手紙書いてますけど、パウロは死のトゲを抜かない限り人は平安のうちに生きることはできないのである。それは死に至る病であるということです。内村勘蔵という人の娘が亡くなった時ですね、多分名前はルツコだったと思います。その幼いルツコが亡くなった葬儀の時にですね、そこに、まだ若い頃の柳原忠夫というですね、東京大学の総長がその葬儀に出たそうです。内村は娘を天国に送りました。今日はハレルヤとこう呼んだそうです。それを見聞きした柳原はですね、これはただごとではないと思って、彼はそれから信仰の道に導かれていくんです。その頃東大には3人の総長が連続してクリスチャンがいたんですが、その一人が柳原忠夫というですね、その方でした。この方が沖縄に来られてですね、那覇高校のグランドで講演をされた、そういう非常に有名な総長でしたけれども、娘の死をハレルヤってこの送り出す、娘は勝利して天国に行ったということを、それを葬儀の中で、しかも自分の親ならばそれはある程度当然かもしれない、 愛する娘を失った父親の言葉ではない。これはただごとでないと柳井はそのことを感じたそうです。プロテスタントの作家であったこの椎名林蔵という人ですね、まあ、今の若い方々はあまり知らないかもしれない椎名林蔵という作家がおりました。彼はキリスト者とは復活者であると、クリスチャンは復活者なんだということを常々そのことを思いながら生きたそうです。私たちは死ぬ存在として今生きているわけではないんです。復活者として生きているのである。ヨハネ福音書14章の9節19節の中には、私が生きるのであなた方も生きるからであると。明治から昭和にかけてですね、日本で活躍した代表的な牧師の一人だったところの上村正久という牧師がおりました。彼は死ぬ前にですね、ドイツ語のおさらいをしたそうです。まあ、ドイツ語も堪能でやったんでしょう。ところが娘の玉木という、まあ、その方も大変有名な女性の牧師ですが、この娘の玉木さんがですね、お父さん今頃になってどうしてこのドイツ語を勉強するんですかと聞いたところですね、ニコニコ笑いながらお父さんは言ったそうです。死んでからマルチン・ルターとお話をしたい、天国で話したい、その時にドイツ語の文法が間違ったないかを今私はチェックしているのであると、まあ、これだけですね、死を前にしてドイツ語の文法を学んでルターと話したいというね、まさに心の余裕です。復活を信ずると死んで終わりというそういう人生と、いや死んでも生きるというこの信仰の立場では人間の心の中にですね、大きな差が出てくるんです。多くの医者が臨終に患者の臨終に立ち会うときに、クリスチャンの人たちの最後は非常に平安のうちに召されていく、そういう結果が出ているそうです。最後に復活の希望ですが、それはコリントの手紙の中にこの復活の記事を見るとですね、パウロはそこを何と彼は伝えたかというと、そこを私だけ開きますが、皆さんはどうぞ後で開いてください。コリントの手紙の15章の3節に、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれ、また葬られ、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえり、よみがえったことです。聖書に書いてある通り、これは聖書は神様の霊感によって書かれているものであるし、また聖書は世界で最も信頼できるところの本がこの聖書なんです。ですから何かを例えるときには、何々のバイブルというふうにね、そういうことを例えるのは、それだけ聖書というのが本当に世界中の人々から信頼されている書であるということが言えると思います。ビリー・グラム先生の説教の特徴はですね、聖書にはこう書いてあるという、そういうメッセージでした。聖書にこう書いてある。これが説教の中心テーマでした。聖書に書いてある通り私たちの罪のために死なれ、また葬られ、また聖書に書いてある通り3日目によみがえったとパウロはそのことを述べているんです。これは望みの確かさ。聖書にそう書いてある望みの確かさです。作者不明の詩がありますが、それをご紹介したいと思います。イエス・キリスト、彼が生きておられるから私は明日に直面することができる。彼が生きておられるから全ての恐れは消え去った。彼が将来を治めておられるのを知っているから人生は生きる価値がある。彼が生きているからいるということだけで、イエスが生きているというだけで、私たちの信じている信仰というのはイエスは生きているという、復活して今も生きているところの信仰の上に立つがゆえに私たちは生きることができる。それがあやふやで、キリストは生きていない、 死んだのか生きているのかわからないような感じで、私たちはこの聖書を信じ、イエス・キリストを信じているわけじゃないんです。このコリントの手紙の一番最後を見るとですね、58節の中にこういう言葉があります。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。無駄でないと、この人生、一生懸命自分は生きてきた、しかし振り返ってみると、私の人生一体何だったのか、無駄ではなかったかということほど悲しい人生はないと思うんです。しかし無駄でなかった、それはこの時に大したことしてないであったとしても、しかし自分の信じて生きてきたところの土台は、それは無駄でなかったということ。パウロは自分の生涯生きてきて、神様に従って全てを捨てて生きてきた、その人生は、それは無駄ではなかったと彼は言い切ったわけです。マリンバの世界的な奏者であるところのウィダー・チェウスという人がいました。ニューヨークのカーネギーホールでコンサートを開くと、世界中の著名な人の前で演奏したことがあったそうですが、ある日チェウスがキリストに出会いました。彼はさらに宣教師として召しを感じて、ニューギニアの宣教師として行くことになりました。未開の山岳部に住むサウルファー族という人の中に入って、そこで数年生活をしてですね、新約聖書を翻訳されたそうです。で、彼は報告のためにアメリカに帰った時ですね、オクラハマのフィルハモニー、2のホールで彼はその演奏をしたそうです。素晴らしい演奏をした後にですね、ある一人の女性が幸運して彼のところに寄ってきて、演奏は素晴らしかった、そしてこんなことを言ったそうです。あなたの才能をニューギエの山の中に埋めて世界から隠されてしまうのはとんでもない、無駄ではないですかと言ったそうです。あなたのような才能はニューヨークのカネギーホールとか、あるいはオクラハマのホールとか、そういうところでやったら価値があるけど、ニューギニアの山の中に行って、一体あなたのその働きは、あなたの持っている賜物は、それは無駄じゃないか。しかし彼は、福音をオクラハマであろうと、あるいはニューギニアの山奥であろうと、それを隠してしまってはいけない、だから私はどんなところに行ってもこのイエス様の働きをしたい、これは決して無駄にならない。パウロはこの15章の中で復活を語って、その最後に固く立って動かされず、いつも主の技に励みなさい、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄になることはない、無駄になることは絶対ないというこの確信をですね、パウロはそのことをもって伝えたわけです。無駄にならない、決して無駄にならない、私たちのどんな小さな奉仕も、それは全然無駄になることは絶対ないということです。そのことを覚えて、復活、イエス・キリストは今も生きておられる。世界中に20億人以上の人々がこのイエス・キリストの復活を信じている理由はそこにあるんです。もしイエス・キリストの復活が正しくなかったとするならば、それはとうの昔に消えたと思います。しかし、2000年経っても今日なお多くの人々がイエス・キリストを信ずる背景にはキリストは生きておられる。私たちと共にいてくださる神であることを覚えながら、今週も歩んでいきたいと思います。この復活のイエス・キリストを心から賛美したいと思います。それでは今日は国内選挙局長の谷山の教会の牧師のあの先生が見えていますから、一言お祈りをお願いします。マイクそこにある。
お祈りします。私たちの愛する主なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。父が私たちのために 御子を救い主としてこの地上に送ってくださり、そして私たちの罪を背負って十字架にかかり死んでくださいました。